おはようございます。私は、成長の家本部講師の吉原雄二と申します。本日から4回にわたる放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、成長の家創始者、谷口正治先生のご著書、新版生活の知恵365章をテキストに、生命の神秘を思うというテーマで話をさせていただきます。まずテキストから、私たち自身の生命の素晴らしさを、極微の世界から解き起こしておられるところをご紹介します。153ページから朗読します。我々は肉体から言うならば、常に死につつあるのである。我々の肉体を構成する細胞、それは生まれ、組織を作り、その割り当てられたる仕事をし、やがて死んでいく。その死んでいった後の椅子を新しく生まれた細胞がうずめ、前の細胞が行ってきた仕事の引き継ぎをして、全体として統一ある仕事が行われるのである。新たに生まれた細胞は生きていて、仕事を引き継いで、継続してその任務とする仕事に従事する引き継ぎはいかにして行われるであろうか。引き継ぎが行われるためには、心がなければならないのである。細胞から細胞へとその事務引き継ぎは行われるのだろうか、それとも中枢からの命令が無線伝導で行われるのだろうか。直接その事務引き継ぎが行われるにしても、中枢からの命令が無線伝導で行われるにしても、いずれにせよ、細胞が生きていて、それに心があるからこそ引き継ぎができたり、中枢の命令が感受できるのだと言わなければならないのである。あるいはそれは心によって感受するのではなく、電子計算機のように自動的にその引き継ぎや命令の伝達が行われるのかもしれない。しかしなお問題は残るのである。この極めて微小な肉眼で見えないほどに小さな細胞に、電子計算機のような複雑な構造が組み込まれているだろうか。もしそうだったら、そのような微小な中に複雑な構造を組み込んだところの創造者は、実に驚くべき英知を備えたものでなければならない。それは到底我々人間の脳髄の知恵でできることではないのである。脳髄をも作ったところの不思議なる無限の英知、それを神というのである。我々はどうしても神の存在を認めなければならないのである。朗読を終わります。文章の最初の部分に、私たちの肉体は既に死につつあるとありますが、これはちょっと刺激的な書き方だと思われたのではないでしょうか。しかし私たちの肉体細胞は新陳代謝といって、古い細胞が死んで、その死んだ細胞の位置に、新しい細胞がそれをうずめるようにして生まれて交代しているわけですから、私たちの肉体は既に死につつあると言っても間違いはありません。でもそれがどんなに偉大な作業であるかは、あまり考えられたことはないのではないかと思います。新陳代謝なんて普通じゃないと思うかもしれませんが、私たち人間は細胞一つだって作れないのです。そのことを思えば、じゃあどうやって作ってるの?と考えてしまいますよね。ところが、そんな不思議な現象が実際に私たちの体で起こっているのです。例えば、食事をしたらそれが知らないうちに消化されて血液になり、皮膚になったり、髪の毛になったり、爪になったり、骨になったりします。しかし、食べ物が血液になったり骨になったりする一つ一つの過程を誰も指示したわけではないのに、少しも間違わずに行うのですから、これは生命の神秘と言わざるを得ません。では、その生命とは一体何なのでしょうか。一緒に考えてみましょう。例えば、朝顔の種をまいて水をやり、日光の暖かさを受けると、あの小さな種のどこからともなく、芽が吹き出し、葉を広げ、つるを伸ばして、 きれいな花を咲かせる活動を営みます。あの花や葉っぱ、つるは、朝顔の種の中にぎゅっと凝縮されていて、お湯をかけたら解凍するように膨らんだものではありません。種を切っても、どこにも花や葉、つるのミニチュアなど存在しないのです。また、私たちの肉体生命は、卵子と精子が受精した瞬間から始まると考えられていますが、2つの細胞が結合した瞬間から何かが働き始めて、卵細胞を分裂させ大きくさせてきたことは確かです。この2つの細胞を結合せしめ、卵細胞を分裂させ成長させる力のことを生命と呼んでいます。そして生命が動き出すと何もないところから、実に様々なものが生まれてくるのです。そこで、成長の家では私たちをも作り上げ、生かし、動かしている実に素晴らしい知性のことを生命と言い、あるいは宗教的には神とも言って、その存在の素晴らしさ、偉大さをお伝えしています。生命は私たちを生かし、動かしています。しかし、私たちと別の存在ではありません。本当は私たちそのものなのです。成長の家では、神が作られた完全円満な世界のことを実相世界と呼び、人間は皆神の生命を生きる神の子であると考えます。そして神の子は、神様の作られた完全円満な世界を、目に見え、耳で聞こえ、肌で感じることができる世界、この世界を成長の家では現象世界と呼んでいますが、現象世界で表現することが人生の目的であると考えるのです。そして肉体は人間そのものではなく、神の生命を現象世界に表すための道具であると考えます。考えてもみてください。私たちは現象世界においては、この世に生まれ、最後には死んでいくように見えます。もしそれだけが私たちの世界のすべてだと思っているとしたら、その間の何十年という、私たちが人生でいろいろな悩みや苦労を味わい、それを解決するためにいろいろな努力をしているのですけれども、死んで終わってしまうのだったら、生きていることに何の意味があるのでしょう。骨になるのが目的であれば、早く骨になるのが効率がよく、早く死んでしまうことが良いということになってしまいます。そんな人生には何の喜びも生きがいも生まれないと思います。もし人間が肉体であると思っていたら、辛いことがあれば死んでしまいたいと思ってしまうのも無理はないことです。ところが、私たちは現象の私ではなかなか理解できなくても、この現象の奥にある現象の肉体、生命をも作り上げた大生命の世界、すなわち実相世界から生まれてきたのですから、そこにこそ私自身の本当の姿があるのです。そして私たち自身が自分の心で筋書きを書き、実相世界の素晴らしさを表現しようとするのが、私たちが今生きていることの目的であるということができます。ですから、この世界でいろいろ頑張ってやっていることは、俳優がドラマを演じるように、私たちの生命の表現活動ということができるのです。この生命の世界、神の世界から、私たちは常に多くの知恵とエネルギーを受け取っています。自分一人で生きているように感じてしまうのも、肉体としては個々別々の存在としてしか見えないのが人間ですから、仕方がないのですが、実は、地上に生活している70億の人々も同じ生命の世界から支えられて生きている。さらには地上にあるすべての生き物も同じように生かされて存在していることが分かってくると、生あるすべてのものは一つの命に生かされている命の兄弟姉妹ということが分かってくるでしょう。本日のテキストの審判生活の知恵365章。183ページから、谷口正治先生の次の御文章を紹介しましょう。キリストがある時奇跡を行った。5つのパンを5000人に分けたら食べ飽きて、なおカゴ12杯に山盛りにパンが残った。 そんな馬鹿らしいことがあるものかと一見思われるのであるが、聖書を注意して読むと、イエス、一片のかけらも残らないようにそのパンのくずを集めよ、と弟子に指令しているのである。ここに真に無限供給の原理があるのである。一片のかけらもすべて神からの賜物なのである。その賜物を尊重する心のあるところに、そのかけらが増殖して、ついに十二杯のかごに山盛りのパンともなったのである。神からの賜物を尊重しないで、ただ単にそれを物質的な塊だと軽くあしらっているところに、人間が貧しくなる原因があるのである。物質はそのまま神の愛の実現である。朗読を終わります。現在、先進国に住む私たち日本人は、とても豊かな生活を享受しています。しかし一方で、社会全体が肉体的、物質的な快楽を求めるあまり、必要以上にエネルギーを無駄遣いしているという現状があります。その結果、多くの二酸化炭素が排出され、その結果として地球温暖化が起こっています。そして多くの科学者は、地球温暖化現象と昨今起きている台風やハリケーンの凶暴化、熱波や干ばつや寒波などの異常気象の多くは温暖化が原因であると述べています。このような時代だからこそ、私たちは本当の自分は神の子で素晴らしい命そのものであるという自覚を深める必要があると思います。なぜなら人間は神の子で尊い存在であるということが本当にわかれば、他の生物も神の生命によって生かされていることを思い、他から奪ったり、自身の肉体の幸福のみを願う生き方はしなくなり、命を大切にし、物を大切にし、人間本来の自然と調和した生き方ができると思うのです。それでは、時間が参りましたので、本日の話を終わらせていただきます。